提案64の反対意見。提案64には、皆さんや皆さんが大事に思う人々に直接な影響を与える大きな欠点が5つあります。欠点第1、幹線道路事故の死亡者数を倍にする。AAA Foundation for Highway Safety AAA 幹線道路安全財団の報告によると、大麻関係の自動車事故が原因の死亡は、ワシントン州が合法化を承認してから倍に増えているということです。それにもかかわらず、提案64の提案者は大麻に DUI 基準を取り入れることを拒否しており、幹線道路から運転能力の落ちたドライバーを防止することを非常に難しくしています。欠点第2、学校や公園近辺での大麻使用増加を許可する。提案64は実際、大麻栽培が植物6本まで、これはたくさんの大麻ですに制限されていれば、小学校の隣であっても地方政府による住居室内での大麻栽培の禁止を禁じています。カリフォルニア警察本部長協会は次のように加えます。文字通り、小学校や遊び場の隣であっても大麻の室内栽培を許可することで、提案64は地方の制御を踏みにじっています。欠点第3、闇市場や麻薬カルテルの活動を減らすのではなく増やすことになる。コロラド州では大麻の合法化以来、組織化された犯罪の提訴が急増しています、とコロラド警察本部長協会の元会長ジョン・ジャクソン氏は言います。2007年の提訴は1件でしたが、2015年には40件になりました。提案64は、重罪の有罪判決があるヘロインやメス商人による合法な大麻ビジネスへの参入禁止を撤廃するので、カリフォルニア州ではかなり悪化するかもしれません。欠点第4、テレビの喫煙広告全面禁止を後退させるかもしれない。テレビのタバコ広告は何十年にもわたって禁止されてきましたが、提案64は何百万人もの子どもやティーン視聴者向けのテレビ番組やゴールデンタイマの喫煙広告を許可します。欠点第5、提案64はすでにアルコールや薬物中毒の問題で動揺している恵まれない地域に対する総攻撃です。スラム地区にある5000の教会を代表する国際宗派に基づく連合の司教ロン・アレン氏は、提案64をマイノリティに対する攻撃と呼び、貧困地域で開業する大麻の店の数を制限しないのはなぜでしょうか。これからは酒屋2軒と一連の大麻の店がブロックごとに見られるようになりますが、食料品店にたどり着くことはできません。提案64は保護者としての務めを難しくするだけです。要するに、提案64は他州で合法化した法案とは根本的に異なるもので、昨年可決したばかりで州知事ブラウン氏が署名して法を成立させた消費者の無数の保護を悪化させる可能性があります。以下の提案者の反論で、これら5つの質問に答えていなければ妥当な決定は反対投票を投じるだけです。 1.CHP 担当官が道路から運転能力の落ちたドライバーを防止するために主導権に DUI 基準がないのはなぜですか。調査を委任するだけでは十分ではありません。 2. 提案64が遊び場や学校の隣であっても大麻の室内栽培を許可するのはなぜですか。 3. 提案64が重罪の有罪判決があるヘロインやメス商人に大麻の販売を公認するのはなぜですか。4. 提案64がテレビの大麻喫煙広告を許可するのはなぜですか。5. 単一の地域で開業する大麻の店の数を制限しないのはなぜですか。これはまた間違いです。提案64に反対投票を投じることを強く要請します。事実については www.non64.net をご覧ください。ダイアン・ファインスタイン国会上院議員、ダグ・ビラース隊長、カリフォルニア高速道路巡察隊、C. ドウェイン・ドーナー会長、カリフォルニア病院協会。